恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週のメッセージでインフルエンザの話をしましたら、物の病棟に私もかかってしまいまして、辛い数日間を、過ごしてしまいました。息子から始まって家内へ、そして私へと仲良くバトンタッチをして3人とも倒れてしまいました。高熱が出まして、体中の節々が痛くなって、全く食欲がなくなって、と言っても食べてましたけども、夜も眠れないような毎日で、なんとか今日ここに立つことができました。皆様にはご迷惑ご心配をおかけし、またお祈りを本当に心から感謝をいたします。そんな中でふと目にした短い詩にとても励まされ慰められました。そのアウトライン1のところに書いてある、それを一緒に読んでみましょう。ゆっくり読んでみましょう。はい。ゆっくり歩こうな、ゆっくり歩こうな、比べずに、イエス様と一緒にゆっくり歩こうな。CLC から出ている、確か道しようという小さな機関誌の編集後期に、紹介されていた詩で、見て、ああ、いいなぁ、とですね、好きになりました。ゆっくり歩こうな、ゆっくり歩こうな、比べずに、イエス様と一緒に、ゆっくり歩こうな。この競争社会にあって、私たちは、比べずに、ゆっくり歩くことができる。イエス様と一緒に、ゆっくり歩くことができる。素敵なことだと思いませんか？イエス様を知るまでは、人と自分を比べて、優越感と劣等感の間を揺れ動いて、本当に疲れる生き方をしてしまいました。しかしイエス様を知ることができて、もう比べる必要のない、私は私として愛され、受け入れられ、許されている。自分のペースでゆっくりイエス様と歩ける。でもこのイエス様を忘れてしまいますと、また元のように人と比べて焦ったり、背伸びをしたり、駆け出したりしてしまいます。このイエス様と一緒にゆっくり歩く。比べずに歩く。実はこの生き方こそ、恵みに生きる生き方なのです。今日もローマ書の中から、そんな生き方をさらに学んでみたいと思います。先週皆さんと一緒にローマ書の第5章の12節以降を学びました。この5章12節からの流れの中で特に有名な御言葉が20節です。もう一回ご一緒に20節を読んでみましょう。はい。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。はい。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。なんという大胆な言葉かと思うのです。パウロはキリストに出会うまでは律法についての義に、律法の義については非難されるところのないものだと自覚していたパウロです。そんなプライドの塊のようなパウロ。しかしそれは律法を表面的に形式的に知っていたためだったのです。しかし律法というものが神様ご自身のご性質の現れであり、律法によって生ける聖なる義なる神様の前に立たされるということを知るに及んで、イエス様の話されたパリサイ人と主税人の祈りではありませんけれども、 パリサイ人の祈りから主税人の祈りへとパウロは変えられたのです。ルカによる福音書の18章をちょっと読んでいますと、ルカ18章の11節で、パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆、その十分の一を捧げております。実はこれこそが、パウロが胸を張って祈っていた、キリストに会う前の祈りなのです。しかし、律法を知るに及んで、すなわち本当の意味で律法に光を照らされるに及んで、彼の祈りは変わったのです。13節。ところが、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。ローマ5章の20節。その後半にこうあります。しかし、罪の増し加わるところには、恵みも満ち溢れました。特にこの御言葉は文語訳で有名です。文語訳、このアウトラインの3の2行目、一緒に読んでみましょう。文語訳の後です。はい。されど、罪の増すところには、恵みも癒ませり。はい。罪の増すところには、恵みも癒ませり。クリスチャンとして成長するということは、この御言葉をさらに自分の証として行くことにあります。罪人で亡くなるということではなくて、さらに罪人である自分を知り、神の恵み、憐れみなくしては生きていけないことを知って、主の恵みを恋したっていうことなのです。パウロ自身が、テモテ第一の手紙の1章の15節で、そのことを明確に明かししています。キリストイエスは、罪人を救うために、この世に来られた、という言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。パウロは決してここで、私はその罪人の頭でした、とは、言っていません。頭です。今私はその罪人の頭なのですと言うのです。亡くなられました井戸垣明先生の著書の中に、木村清松という日本が生んだ偉大な伝道者の一人の証が紹介されています。ちょっとですね、その一節を読んでいますのでお聞きください。木村清松といえば、日本ばかりでなく、世界をめぐって福音を語った伝道者として有名である。特に、ナイアガラの滝の所有者の息子の話は有名である。木村清松がナイアガラの滝を見物していたとき、一人の白人が話しかけてきた。日本にはこんなに大きな幕府の滝はあるまい。そこで木村は、これは俺の親父のものだ、と言ってやった。親父とは天の父の意味である。この話が新聞記者に伝わって評判になり、大伝道集会が開かれた。日本から木村来たる。彼の父はナイアガラを所有する。この日本人に聞け。一週間の伝道集会は満員であった。その木村清松の晩年のことを、東京、久ヶ原教会牧師だった、杉瀬佑っていうんでしょうか。氏が次のように紹介している。私が牧師として赴任した、東京、久ヶ原教会には、木村清松が名誉牧師として鎮座増し増していたのである。何しろ大先輩であり、有名人であり、頭の痛い大きな重荷と思った。赴任してすぐ、木村氏は牧師館の屋根裏部屋へ這い上がって来られた。急な真っ暗な階段で、氏はすでに 老去を迎えておられた。私はまだ30前の独身の青二歳であった。主は挨拶の後、ひざまずいて、私の膝を抱きかかえて、私のために、改修のため、教会のために、涙を流して祈ってくださった。その後も、いろいろ多くの教えを受けたが、老衰して、床におられる日が多くなり、私も毎週お尋ねしたが、その都度私の手を取り、牧師先生、私のために祈ってくださいと頼まれた。孫のような私を牧師先生と呼び、謙虚に祈りを求められた大先輩ご夫婦のあの真摯さを忘れることはできない。これが真に偉大なキリスト者の姿なのです。自分が罪人の頭であることを深く知って、神様の恵みに生きる以外には、一日も生きられない。十字架のもとに立ち続けなければ、一瞬も生きておれない。この生き方こそ、アダム以来、全人類が支配されていた、罪と死から解放されて、恵みと命の支配に移されたものの生き方なのです。21節。それは罪が、死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより、義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。実はこの12節から後に、先週も取り上げましたように、この支配という言葉が、繰り返し繰り返し出てきます。ここに出てくる支配という言葉を一つ一つチェックしていましたら、特に17節で驚くべき使われ方がされていることに気づかされました。17節。ご一緒に読んでみましょう。はい。恵みと義の賜物と豊かに受けている人々は、一人の人、イエス・キリストにより命にあって支配するのです。はい。特にこの後半に。恵みと義の賜物と豊かに受けている人々は、一人の人イエス・キリストにより、命にあって支配するのです。ぎくりとするような使われ方が、ここでされているのです。命にあって支配するのです。文語訳を見ますと、このところが、こんな風に訳されています。5番目のところです。文語訳。まして、恵みと義の賜物と豊かに受くる者は、一人のイエス・キリストにより、命にありて、王たらざらんや。王たらざらんや。わかりやすく訳したリビングバイブルも、文語訳に近い訳をしています。しかし神様から、罪の許しと無罪放免という無代価の贈り物をいただく人は皆、この一人の人、イエス・キリストによって命の王となります。王様だというのです。なんと私たち一人一人は王様なんだよというのです。もう罪と死に振り回され、環境や性格や自分の弱さや恐れに支配されっぱなしの奴隷ではないのだよ。逆にそれらを支配する王とされているんだよというのです。なんと教会は罪人の頭たちの集まりであると同時に王様の集まりでもあるというのです。ちょっとお隣の人と顔を見比べ合ってください。あなたの隣に座っている方、どう見ても罪人の頭にしか見えないとですね、言わないで。あなたのお隣にいらっしゃる方は、罪人の頭であると同時に、王様だよって言うんです。王様だ。私はこの御言葉に触れたとき、私の心の中にこう響いてきて、こう歌い出した歌があります。リビングプレイズの中にある、私たちは御国の世継ぎ。ご存知の方も多いかと思いますけど、 そこに書き出しておきましたけども、短い歌です。一回メロディーを聴いてみましょう。ハミングしながら聴いてみてください。歌ってみましょう。
私たちは御国の世継ぎ、御子イエスと共に。私たちは神の家族、私たちは一つ。
私たちは御国の世継ぎ、なんと神の国天国、また神様ご自身の、あなたはお世継ぎだと言うんです。それが私たちの身分、まさに王様たる身分なのです。さて、私たちが王様とされて、そして支配されるのではない、支配するものにされているっていうのですが、私たちが支配するものにはどんなものがあるでしょうかと言っていました。第一番目に、罪。私たちは罪を支配する王様だというのです。左のページ、ローマ書の6章の14節。というのは、罪はあなた方を支配することがないからです。なぜなら、あなた方は律法の下にはなく、恵みの下にあるからです。罪はあなた方を支配しない、できない。旧約聖書の創世記の第4章に、妬みと怒りに燃えているカインに、神様は語りかけました。罪は戸口で待ち伏せて、あなたを恋慕っている。だがあなたはそれを治めるべきである。しかしカインは罪を治めることをせず、逆に支配されてアベルを殺してしまいました。しかし今や私たちは罪を治めることのできるものに変えられているというのです。第二番目に私たちが支配するもの、それは環境です。私たちはいつもその置かれている環境に左右されて、ぐらぐらふらふらするものでした。しかし、今やどんな環境、どんな境遇にあっても、それを支配して、満ち足りる王とされているのです。このローマ書の第8章の中で、35節でパウロはこう言います。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？まさにこれがパウロが置かれていた境遇、環境、状況だったのです。彼は患難の中に、苦しみの中に、迫害の中に、飢えの中に、裸で危険に包まれ、剣に脅かされていたのです。しかし、なんと37節を見ると、しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となるのです。圧倒的な勝利者。英語では、征服者以上のもの。まさに、王様以上のもの。第3番目に私たちが支配することのできるもの。それは、無力さと弱さだというのです。私たちは自分の持っている弱さ、それを人生のどうしようもないハンディキャップのように考え、人生におけるマイナスと考えます。しかし主はこのマイナスをプラスに変えてくださったのです。それを一番よく示しているのが、第二コリントの12章の有名な御言葉です。パウロの肉体に与えられた一つの棘、これさえなければ、どんなに解放されて自由に、もっと力強く伝道できるだろうに。
主よ、これを取り去ってくださいと、まさに命がけで断食しながら三度も祈ったと言うんです。しかし、主のお答えは違いました。9節、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。それ以来パウロは、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで、私の弱さを誇りましょう。弱さを誇る。これこそ、王様でなくて、何でしょうか。第三番目に私たちが支配できるもの、それは、感情です。私たちは感情を持っています。そしてこれは、アップダウンを繰り返してしまいます。そして感情的にダウンしているときには、何をする元気も失せてしまいます。しかし私たちは、この感情をも支配する力が恵みによって与えられているというのです。私自身、ここ数日間、体調が悪くて悶々として、身の置き所もないような、そんな状態の中で、感情的にも相当落ち込んでいました。そんな時に私を励ましてくれたのは、二人の人の言葉でした。一人は、先日のアワナリーダー会で紹介させていただいた、金日の金無力症ですか、金日の子供の言葉です。僕ならきっとという詩です。僕が、体が不自由なのは、神様が僕ならきっと苦しみに耐えられるからと思ったからだ。僕は神様から選ばれたのだ。この詩を読んだとき、電流が体を突き抜けるような感じをいたしました。近日、治る見込みのない、この苦しい体を持ってこの少年が言うのです。僕が体が不自由なのは、神様が僕ならきっと苦しみに耐えられるからと思ったからだ。僕は神様から選ばれたのだ。なんという証でしょうか。もう一人は、私が20代の頃に山中病院の伝道で導かせていただいた、やはり近日だった岡田兄弟のことです。この話は何度かさせていただいていると思いますけど、この岡田さんが死の直前でした。部屋に行くと面会謝絶の札がかかっていました。しかし、愛する岡田兄弟に最後にお会いしたいと思いまして、頼み込んで中に入れていただきました。酸素吸入を受けて苦しい息の岡田兄弟が、私を認めると、残っている力を振り絞って、右手で私の方の胸のところを指さすんです。はっと胸を見ると、万年筆がありました。あ、もう喋る力もなくなった兄弟が何かを言いたいんだと思って、この万年筆を岡田さんの震える両手に挟んだのです。そして私を持っていた大学ノートをその前にこう近づけると、震える手で岡田さんは、書き始めたのです、何かを。そこにはこう書いてありました。今、とても苦しいです。でも、今でも信じてま。もうその後書けないで力尽きてしまいました。これが彼の遺言、最後の言葉となりました。呼吸することもできない。どんなに苦しい状態だったかと思うのです。こんな苦しみの中では、神も仏もあるものか、早く殺してくれ、とですね、叫びたくなるものです。しかし彼はその苦しみを支配して、今でも信じてま、と告白できたのです。なんと素晴らしい証だろうかと、30年以上昔の彼の証をことあるごとに思い出して、特に自分自身が落ち込むときには、彼の証を思い出しては励まされ慰められています。私たちは感情をも支配することのできる王なのだというのです。
第5番目は欲求不満。私は少年時代から欲求不満の塊のような存在でした。ため息ばっかりついて、不満を様々にぶつけて生きていました。それは、本当の愛を感じられない心と、一体自分は何のために生きているのかがわからない、そこから出てくる欲求不満でした。しかしイエス様の十字架の愛を知り、私を愛し、私を作り、私を救ってくださった神様の御心に生きるという人生の意味、目的を見出した時から、この欲求不満は征服することができるようになったのです。ある牧師のエッセイに、余禄の伝道、儲け者の伝道という興味深い話が出ていました。マタイ16章の26節に、人はたとえ全世界を手に入れても、誠の命を損じたら、何の得がありましょう。その命を買い戻すのには、人は一体何を差し出せばよいでしょう。そしてこの牧師は言うのです。もしも、一人の人の魂を救いに導き、幸いを与えられるなら、この地上のすべてのものを手に入れた以上の価値がある。全世界を設けた以上の価値があるのだ。一人の人を導くことができたら、それ以降はもう、余禄、儲け者の伝道だというのです。あとは、儲け者の伝道を悠々と楽しみながら、すればいいというのです。これも私が30年ほど前、その頃は、加賀爪にあった少年院、湖南学院に、伝道に行き始めた頃のことです。20代の前半だった私は本当に若かったと思うのですが、月に2回泉野からバスと電車を乗り継いで少年院に通いました。電車が加賀爪駅に着きますと、そこに車が私を待っていました。時に社長が乗るような立派な黒塗りの車が、時には護送車が待っていて、私を少年院まで運んでくれました。その頃の院長先生は、片岡道太郎という、この少年院の世界では非常に名の通った立派な人格者、もう個人となりましたが、この先生がこんな若造の私を少年院に心よく迎え入れてくれた最初の院長だったのです。毎回集会が終わると院長室で先生とのしばらくの歓談の時間がありました。ある日先生は満足しきった顔でこうおっしゃいました。私がこの世界、この共生、この子供たちを共生するこの世界へ飛び込んだのは一人を得るためでした。多くはいりません。一人、本当に立ち直って立派に生きる少年を得たら、私はこの世界に生まれてきた意味があり目的を果たしたのです。そして私はすでにその一人を得ました。いつ死んでも私は満足ですとおっしゃるあの片岡先生の素敵なお顔を忘れることができません。私たちもクリスチャンとして一人の人を主に導き、その人に永遠の救いをもたらすことができたら、もう全世界を手に入れたよりも素晴らしいことなのです。あとは、余禄の生活なのです。なんていう満ち足りた生活、欲求不満を支配する生活がそこにあるのです。さて、私たちが命にあって支配するもののリストは、数え上げればキリがないほど、まだたくさんあるでしょう。あとは皆さんがご自分で見つけていただくことにして、もう一度、5章17節をご覧ください。命にあって支配する人、恵みと義の賜物と豊かに受けている人々は、なのです。 私たちは、この受けるということなしには、支配する者、王とはなり得ないのです。私たちは神様の前に何の権利も持たない。ただ罪の裁きと神の怒り、呪い、滅びこそが最もふさわしい罪人、不敬虔な神に敵対する存在です。しかし神様は、そんな私たちを憐れみ、愛してイエス・キリストを送り、十字架に私たちの身代わりにつけてくださいました。ここに神の愛が明らかにされたのです。そして神の無代価の恵み、罪の許し、すなわち義の賜物が差し出されたのです。私たちはそれを受け取ればいいのです。それが信じるということです。神様が差し出しておられる恵みと義の賜物と豊かに受け取る。乞食が何の働きもないので、右や左の旦那様、お恵みくださいと言いますよね。あんまりそういった声最近聞きませんけど、お恵みくださいと言います。何の働きもないから、お恵みくださいなんですよね。そしてお恵みいただくと、おありがとうございますというのと同じように、イエス様はまさに、何の働きもない、いや不敬虔な私たちに、恵みと義を差し出しておられるのです。ですから私たちはそれをただ、おありがとうございますと言えばいいのです。おつけるの嫌だったら、ありがとうございますで結構です。ありがとうと受け取る。豊かに受け取っている人々は、いい言葉ですね。豊かに受け取っている人々。アメリカにペンシルバニア州という州があります。この中にペンシルバニア州の人いませんか？違いますか？カッティングさんはどちらですか？違います。ペンシルバニアですか？おー、よかった。はい。ペンシルバニアのどこですか？お父さんお母さんはヨークですか、はい、ヨークわかりませんが。このペンシルベニア州の創設者、この州を建てた人はウィリアム・ペンというクエーカー教徒です。間違いがあったら教えてください。ウィリアム・ペン。このペンからペンシルベニアの名前が来たんですよね。私のが知ってる。このウィリアム・ペンはですね、アメリカ・インディアンと非常に友好的な関係を保ちました。ある日、インディアンたちは彼の親切へのお返しとして、ペンにこう申し出たのです。ペンよ、お前が一日に歩き回ることのできただけの土地をお前に与えようという約束をしたのです。皆さん、こんな約束をもらったらどうします？大変ですよね。そこでですね、ペンはですね、翌朝、非常に早く起きて、一日中歩き回ったんです。そして彼がその夜遅く戻ってくると、一団のインディアンたちが迎えに出て、からかうように言いました。白人よ、今日は随分歩いたね。しかし、彼らはこの約束を守って、ペンは約束の土地を受け取ったのです。この土地が今フィラデルフィアになっているのです。あ、すごい話だなぁと思うのですが、神様はインディアン以上の真実さを持って私たちに恵みと義の贈り物を豊かに差し出しておられるのです。あなたが必要とするだけ十分に豊かに受け取りなさいよ。遠慮しないで受け取りなさいよ。と申し出ておられるのです。私たちはその豊かさをどれだけ経験しているでしょうか。遠慮がちに同じような似たような話で最後に帰ってきてバタンと倒れてしまったので必要だった土地は
墓穴だけの土地だったというトルストイの話がありますけども、私あんまり多くを求めません。墓穴の土地でいいですなんて、どうぞ神様の前にそんな遠慮しないで。信じる者はその人名義の天国銀行の通帳をいただいているのと同じなのです。宝の山でのたれ死にではありませんが、エペソの一章の三節に、天にあるすべての霊的祝福をもって、私たちを祝福してくださいました。そう、約束されているのに、信仰によってそれを豊かに引き出さないために、王様どころか、奴隷のように、罪に、環境に、弱さに、感情に、欲求不満に支配され振り回されてしまうことになってしまいがちなのです。私の好きな逸話を持って、令和を持って締めくくらせていただきます。イギリスの牧師に F.B. マイヤーっていうですね、たくさんの著書を残してくれた素晴らしい牧師がいます。この F.B. マイヤーがある時、大勢の子供たちに話をしていました。ところがあまりに大勢だったので、次第に子供たちが騒ぎ出して手に負えなくなってきたのです。彼の忍耐は急速に減退し始め、今にも癇癪玉が破裂しそうになりました。彼はもともと短気で、それまではこのような自分の気質を完全にコントロールすることができなかったっていうのです。そして彼はそういった中でたびたび失敗をして、恥じてはいたんですが、どうすることもできないでいました。そしてまさに今追い詰められたその時、彼は心の中で叫んだのです。主よ、あなたの忍耐を。その瞬間です。キリストの冷静な忍耐の塊が心の中に入り込んできたかのように思えたのです。怒りと苛立ちは全く消え去って、集会を祝福のうちに終えることができたのです。彼はこの時、自分がこの経験を通して、貴重な秘訣を発見したことを悟りました。それから後、いつも同じ方法を用いたというのです。一番下に書き出したこの言葉です。主よ、あなたの何々を。その何々にイエス様が持っておられるすべての宝を入れればいいわけです。寂しくてならないとき、主よ、あなたの交わりを。恐れに包まれるとき、主よ、あなたの平安を。不純な思いに誘惑されるとき、主よ、あなたの清さを。他人を批判したくなるとき、主よ、あなたの愛を。これが天国銀行からあなた名義になっている宝を引き出す秘訣だと F.B. マイヤーは悟ったのです。私もしばしばこの方法を利用しています。しかししばしば忘れてしまいます。ぜひ皆さんもあなたの通帳から満ち溢れる恵みと義の贈り物を信仰によって受け取って、王のように豊かに満ち溢れる日々を送っていただきたいのです。お祈りをいたします。ご愛の天のお父様、あなたの素晴らしい御言葉のゆえに、心からあなたを賛美します。この朝も私たちをあなたの御言葉に触れさせ、私たちが罪人の頭であることを知らされました。どうぞ私たちが、どん底から、腹の底から、震えつつ見舞いに、あの主税人のように胸を打ち叩きつつ、顔を上げることもできないで、この罪人の私を憐れんでください。そのように心から、さらに言うことのできるものにしてくださるように、クリスチャンとして成長していくということが、 ますますこの祈りを深めていくことであることを教えられます。どうぞ、ますますあなたの恵み、あなたの憐れみ、それなくして生きることのできない自分を悟らせてください。そしてそれを悟るとき、私たちはあなたににじり寄って、あなたから溢れ出してくる恵みと義の賜物を豊かに受け取ることのできる支配者、王となることができることをありがとうございます。どうぞ神様、あなたの前にいつも心開いて、あなたが私たちに与えておられる豊かな贈り物、時期にあった助けを受けるためにいつも引き出すことができますように導いてください。そしてその宝がイエス・キリストのうちに満ち満ちておられること、そしてそれは私名義にされて、いつでも信仰を持って引き出すならば与えられるものであることを信じて、大胆に求めさせてくださるように心からお願いをいたします。ここに集められたお一人お一人がまさに王であることを明らかに体験し、また人々に表していくことができますように導いてください。罪人の頭であり、同時に支配者、王であることを私たちがさらに知ることができますように、豊かな祝福をもって主がお一人お一人を包んでくださっていることを信じ感謝して、尊いイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。